今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の11章です。第二歴代史11章1節から23節、はじめに1節をお読みいたします。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すためイスラエルと戦おうとした。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、この朝も我らに必要な命の言葉を与えてくださいますように、どうかしもべの唇および聞く人々の耳を清め通りよくしてくださり、ただあなたの命に豊かに預かるこの時でありますように、我と我が家とはあなたに仕える、その御言葉の通りに私たちがなす時にあなたが豊かに恵んでくださることを感謝します。あなたがこれから御霊の導きに従い必要な言葉を与えてくださることを信じ感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところで、このイスラエル王国が2つに分裂してしまった。でそして、その発端となったのが、誠にくだらない理由、このレハブアムが、もう威張りたいがために、その、良くない言葉を持って人々をもその、大上段から支配する、そのような心持ちで人を支配しようとした。もともといたその長老たちの言葉を退けてしまった。長老たちはこの民に使いなさい、そうすれば民の側があなたに、永遠に使えるようになる、その非常に、御言葉に沿った、その忠言を退けて、むしろ、若者たちのその忠言に倣って、もう大上段から威圧的に しなさい。でそうしたところ、人々は、もうこの、彼の前から去っていってしまったんですね。ただこのレハブアムには、ユダとベニヤミンの、その部族だけが、残りました。でそれを見た、レハブアムは、エルサレムに帰って、このユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員18万を招集した、ですから武力でもってあくまで自分に聞き従わないものを、暴力でもって従わせようという、その方向性にさらに進んでいったわけですね。暴力や脅しでもって人を従わせようとすること、これは神の民がすることではありません。激しい暴力、言葉、そのようなものでもって人を支配しようとする、こんなことは私たちの神さんがなさることとは全く違いますね。私たちの神さんがもしそんな恐怖政治によって人を従えていたとしたら、それはとても恐ろしい世界です。しかし、あいにく私たちの神さんは愛の神様、ですから、私たちも、暴力によってではなく愛を持って、人を、従える、そのようなことをするべきです。レハブアムは、このようにして軍隊を招集しました。でそうすると、2節で、すると神の人シマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王ソロモンの子レハブアムおよびユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え、主はこう仰せられる、登って行ってはならない、あなた方の兄弟たちと戦ってはならない、おのおの自分の家に帰れ、私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。アメン。 この主の言葉に従ったところのそのレハブアムはのその行動はさすがです。少しは、ね、主の言葉に従う、という志が、ね、あったんですね。しかも、ね、実際にもう18万もの人々を召集してそして行軍させる、それを中止させる、ね、これは、並々ならぬことですね。けれども彼らは、ね、この主の言葉を主の言葉として聞いて従ってそしてそれをやめました。その、ね、主の言葉に従う従順を見せたところ彼は、ね、この後どんどん祝福されていくことになります。この、ね、北と南に分断したこと、ね、これは、ね、私がこうなるように仕向けたのだからって書いたんですけども、まあ、直訳的には、この言葉は私から出た、ね、言葉があれですね、ダバール、ね、この言葉は私から出た。ですからこの北と南が、ね、分断するということは、ね、主の言葉によることなんですね。主が、ね、そのことを仕向けた、確かにそうですけども、主の言葉がありきなんです。主の言葉、主がですから、ね、もう北と南に分断しなさい、そういうふうに発せられたらその通りに なった、このレハブアム、結局、ね、彼主が、ね、そのようにした仕向けたのはそれは、ね、彼の父ソロモンのその罪の家です。ソロモンがあくまで、ね、主に聞き従わない、偶像礼拝をやめなさいって言われてもやめない、ね、でそういうわけで私は、ね、このイスラエルをソロモンから、ね、ダビデの王座からイスラエルの十部族を取り上げる、ね、ただし全部ではない、ただしいつまででもない、ね、そのことを主は仰せられましたけれども、ですから主に従わないことがいかなる災いをもたらすのかということを、それを人々が知るために、ね、主があえて、まあ、このことをした。でそれでレハブアム、ね、自分に聞き従わない者たちがこんなに増えたということで、武力で暴力で収めようとしたところ、ね、主はそこをストップしたわけですね。そして、ね、レハブアムはその主からのストップに聞き従いました。聞き従った結果祝福されていきます。5節から、レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町々を建てた。すなわちベツレヘムとエタムとテコア、ベテツルとソコとアドラム、ガテとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ツォルアとアヤロンとヘブロン、これらはユダとベニヤミンの中にあり防備の町々であった。さらに彼は防備を固めてその中に隊長を置き、糧食、油、ブドウ酒を蓄えた。またすべての町ごとに大盾と槍を置き、これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。で、レハバムは、ね、まず、防備を固めました。といっても、ね、この防備の町々、いくつかの町の名前が出てくるんですけども、まあ、必ずしも、ね、北王国との境界線ではなくてもっと南の方にあったり、ね、するんですね。それらのですからイスラエルの全体的に防備を固めていって、そして、まあ、イスラエルの国を、ね、まあ、引き締めて、でそして、防備を固めた。そうすると、ね、この12節の後半にある通り、こうしてユダとベニヤミンは、ね、彼の側についた。ますますこのレハバームに対して、まあ、彼が賢く振る舞ったので、ますますその彼についたことが記されております。でそればかりではなく、この13節以降を見ますと、イスラエルの全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して彼らが作った高きところと親木と子牛に仕えさせたからである。で しかもですね、祭司たちやレビ人たち、全地に散っていた祭司やレビ人たち、ね、彼らは各地にもともと散るように、ね、神様が定められたんですけど、しかしこの北イスラエル王国のその王ヤロブアムが彼らを、ね、主の祭司の職を解いて、ね、さらにレビ人もその、神様のために仕えるというその職務をヤロブアムが解いた。だから、ね、この祭司レビ人たちはこぞってこの北イスラエル王国を見限ってもう南にみんな集まってきたんですね。このヤロブアムが、ね、何をしたか、第一列王記の12章の23節以降見ると分かるんですけども、まあヤロブアム北イスラエル王国ですね、第二歴代史の主人公は南ユダ王国ですけども、北イスラエル王国ヤロブアムは何したか、第一列王記の12章25節から、ヤロブアムはエフライムの山地にシェケムを再建しそこに住んだ。さらに彼はそこから出てペネルを再建した。ヤロブアムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになっていれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の子牛を2つ作り、彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。それから彼は1つをベテルに据え、1つをダンに安置した。このことは罪となった。民はこの1つを礼拝するためダンにまで行った。それから彼は高きところの宮を建て、レビの子孫でない一般の民の中から祭司を任命した。その上ヤロブアムはユダでの祭りに倣って祭りの日を第8の月の15日と定め、祭壇で生贄を捧げた。こうして彼はベテルで自分が作った子牛のに生贄を捧げた。また彼が任命した高きところの祭司たちをベテルに常駐にさせた。彼は自分で勝手に考え出した月である第8の月の15日にベテルに作った祭壇で生贄を捧げ、イスラエル人のために祭りの日を定め、祭壇で生贄を捧げ、こう焚いた。で、こんなことをしたから、だから、ね、祭司レビ人がこぞってこの北イスラエルから逃げて、ね、そして、ね、南に行ったわけです。何しろ、ね、レビの子孫ではない一般の民の中から祭司を、ね、任命して、ですから、この、ね、歴代史の方にある通り、この北のヤロブアム、ね、彼らは主の祭司としての職を、ね、彼らから解いて、で自分たちのために自分のためにって、ね、この歴代史に書いてあるんです。で自分のために祭司たちを任命して彼らが作った、ね、ところで、ね、まあ、金の子牛とまた親木、ね、親木って書いてありますけど親木の像も作ったんですね。それらに生贄を捧げた。だからね、北のその主に従う祭司レビ人たちはみんなこぞって南に逃げていきました。さらに、歴代史の10章の16節以降を見ますと、逃げてきたのは祭司レビ人たちだけではなかったんです。さらに彼らの後に続いてイスラエルの全部族の中からその心を捧げてイスラエルの神主を尋ね求める者たちがその父祖の神主に生贄を捧げるためエルサレムに出てきた。彼らは3年の間ユダの王権を強固にしソロモンの子レハブアムを励ました。3年の間彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。まあ、3年の間と限定付きなのはそれは、ね、次の章、ね、12章以降見ると分かるんですけど、レハブアム、ね、彼が、ね、王国が強固になっていくにつれて、ね、傲慢になって主から離れたからですね。3年目にして、ね、主から離れてしまうということが、ね、レハブアムにそのうち起こるんですけども、しかしその当初、ね、 少なくとも主のその預言者の言葉に従って自分が戦いに出ることをやめた、少なくとも主の御声に聞き従ったら、ね、まあ、祝福が降りてきたんです。でそれで、ね、彼のもとに続々主を尋ね求める者たちが集まってきました、ね、主を尋ね求める人たちが彼に集まって、そしてこの彼レハブアムを励ました、レハブアムは、ね、3年の間、ね、まあ、ダビデとソロモンの道に歩んだ、まあ、ソロモンは後半人生、主の道から外れてしまうんですけども、レハブアムも初めの方は良、ね、かったんですが、しかし後半良くなくなってしまうところが、ね、後々出てきてしまいます。で18節から、レハブアムはダビデの子エリモテとエサイの子エリアブの娘アビハイルとの間にできた娘マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シュマリア、ザハムである。彼女をめとって後、彼はアブシャロムの娘マーカをめとって。彼女はアビアとアタイとジザとシロミテを産んだ。レハブアムは彼のすべての妻そばめに勝ってアブシャロムの娘マーカを愛した。彼は妻を18人そばめを60人持っており、28人の息子60人の娘を設けた。レハブアムはマーカの子アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部ユダとベニヤミンの全土、すなわちすべての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。で、まあ、レハブアムは政治家としては非常に、ね、有能であるようです。で、レハブアムは、まあ、たくさんの妻、まあ、ソロモンほどではないんですけども、彼妻を18人、そばめを60人も、持って、けれども、そのように妻を多く持つということ、これは、ね、良くない結果をもたらすことは、ね、もう聖書のパターンです。聖書の中で妻を多く持った、ね、男性、ね、大体、ね、良くないことが、ね、起きておりますね。レハブアムも、ね、確かに妻を多くして、そして子供、ね、息子娘をたくさん産みはしたんですけども、しかし、ね、子供が多ければ、ね、いいってものじゃないんですね。むしろ主に従うかどうかの方が、ね、重要であるわけです。レハブアムは、ね、この、ね、まあ、特に、愛した、ね、マーカという、ね、アブシャロムの娘、もうみんな、ね、ダビデの王家の血筋の人たちを、ね、ですけれども、その彼女を愛してその子アビアを、ね、王にしようと考えました。で実際に、アビアは次の王になるんですけども、で、その他の、ね、兄弟姉妹たちはもう全部、他の町々に分散させて食料と妻をたくさん与えて、ね、そうして、まあ、反逆しないように、ね、満ち足りた心でにさせておいて、でそれで、ね、反逆しないように、まあ、かなり賢いことをしております。まあ、このようにしてですね、まあ、レハブアムのその、まあ、統治の前半は、まあ、賢く振る舞って、内政にしても軍事面においても、しっかりとことを行ったことは書いてあるんですけど、しかし、まあ、12章以降彼が、そのようにして主から祝福をされて、そして、ね、力を増し加えていった途端にまた傲慢に、ね、傲慢の虫が出て、でそれで、自らを滅びに向かわせてしまうようなところが出てきてしまいます。結局、ね、主に聞き従うということ、これが、ね、大事なわけです、ね。冒頭で宣言しました御言葉、もう皆さんご存知の申命記の、ね、6章、6節の言葉ですね。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神、ただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、あなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を、 あなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。アーメン、ね、結局聞き従うということ、ね、これが大事です。レハブアム、ね、当初主に聞き従いました、ね、戦ってはならない、ね、もうその預言者の言葉、ね、一つによって18万もの兵を、ね、もう行軍させているその最中にそれをやめて、そしてそれぞれ家に帰して、その行動自体はね、さすがと言えるんですけども、しかし、ね、主に聞き従うということを続けること、これが肝心であるわけですね。どうか皆さんは主に聞き従うことを続けて、この、ね、祝福の道から、ね、右にも左にもそれることなく歩み、そして本当に主に喜ばれる道、幸いの道を進んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたの御言葉に聞き従うということ、それが本当に私たちに幸いをもたらすということを、それを覚えます。この南ユダ王国と北イスラエル王国のその道々を見ますに、本当に主に従わないことがいかに罪悪をもたらすのか、そしてその道はいかに悲しい道であるのか、多くの人々に悲しい思いをさせてしまいます。北イスラエル王国のヤロブアムは、その行動は祭司レビ人たちをの心を離れさせ、そして南へと行かせました。本当に私たちも主に従うということ、主を人を恐れるのではなく主に聞き従うということを、それをますますなさせてくださいますように。このヤロブアムは勝手な恐れ、現実に起きていないことを心の中で恐れて、そして人々は離れていってしまうに違いないと、そのようにしてヤロブアムに与えられた主の言葉を、それを忘れ去って、主が確かに守ってくださるというその約束があったにもかかわらず、自分の心の恐れの方を優先させ、主の道を離れ、そして人々に離れさせていってしまいました。主は本当に私たちが主の言葉よりも心の恐れを優先させることがないように、主を私たちはただ御言葉をまず優先させて、そして私たちの心に迫りくるあらゆる恐れや誘惑や、また身勝手な思い、それらに勝利するものでありますように、いつでも御言葉でこの心を、思いを満たし込んで、そしていつでもあなたに聞き従うことができますように、主をあなたが助けてください。今日あなたが与えてくださったこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、人の高慢な様は人々の心をじりじりバラバラとし、そして使えない心は、主よ、人々をも自分に使えることをさせないということが本当によくわかります。主を恐れ敬わない者が神の形に沿って作られた人のために使えることはできません。主よ、私たち一人一人が今日もこの御言葉を通して、まず神を恐れ敬う心を持ち、神に似せて作られた人に仕えるということで、主よ、本当に人の上に立つことではなく、仕える身となって、神が私たちに与えてくださった人々を、そしてその王国を堅固にしていくことができますように、私たちをあなたが祝福してください。主ご自身が使えるお方としてこの地上に来てくださり、私たちのために、私たちの命を生かすために、 ご自身の命を十字架の上で差し出す、その素晴らしい模範を私たちに残してくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが本当にあなたに会って、その命に行こうものとして、主が私たちに仕えて差し出してくださった命を覚えて、私たちもあなたの王国、あなたの愛する人々に仕えるために、あなたが示してくださったその模範に従って歩むことができますように助けてください。傲慢な様によって、主よ、イスラエル王国が真っ二つに分けられてしまいました。その傲慢な様によって、イスラエルは共に争うようになりました。傲慢な様によって、霊においても分断され、そして本当に神に仕えるものと仕えないものに分けられてしまいました。主よ、あなたはこのようなイスラエルの歴史を通して私たちに教えようとしている、そのすべての事柄をしっかりと覚えることができますように助けてください。そして何をするにあたっても、心をへりくだって、主を語りたまえしもべ聞きますの私たちでありますように、そして主がなさるその技に豊かに預かり、主の御名を褒めたたえる私たちでありますように、主が私たちを整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日あなたのなされたこの技を通して、主よ、私たち自身も本当にあなたの御前において入り下るものとなられますように、そしてあなたの王国を束ねるものでありますように、霊においても肉においても分離されることなく、キリストにあって一丸とされ、共に主に聞き従うものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。主に仕えない心、恐れ敬わない心は人の思いと心を裂き、そして分断してしまうということをしっかり覚えて、主よ、とにへりくだりの心を私たちに与え、そして主の御名を褒めたたえることができますように、あなたが与えてくださった一つの王国を信仰と希望と愛によって束ねていくことができますように、使える心を与えてください。神に使え、神に形取って作られた主よ、あなたのために使えることができますように祝福してください。今日もキリストにあって一つの聖なる民、大いなる主力として私たちが選ばれていることを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。